こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は認知症医療に関するお話を伺います。ゲストは東京慈恵会医科大学精神医学講座主任教授の重田正弘先生です。重田先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。重田と申します。今は大学で、大学病院の若い先生方と勉強したり、それとともに最近は認知症の人の話を直接聞くということに挑戦をしています。そんなお話もできたらなと思います。
はい、まずは重田先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。重田先生は1983年東京慈恵会医科大学を卒業、1992年よりスウェーデンカロリンスカ研究所に留学され、1995年より東京慈恵会医科大学へ戻られました。2003年より東京都立保健科学大学教授、2005年より首都大学東京健康福祉学部教授、学部長、副学長と歴任され、2017年からは現職の東京慈恵会医科大学精神医学講座主任教授をお務めされています。ご著書には、認知症の人と家族、介護者を支える説明、医薬ジャーナル社3026円などがあります。先生のご出身というのはどちらになるんですか？
生まれは神奈川県の平塚ですね。
はい。
大学に入るまではずっとそこから、自宅から高校までは通っていて、大学では東京に下宿をいたしましたけれども、
はい、
卒業した後、留学するした後とかからはまた神奈川県に戻って、
はい、
綱島とか安曇野とか、今は妙蓮寺っていう、菊名とか新横浜の方です、
はい、
やっぱりずっと横浜に住んでいるのはなんとなく、神奈川県が住みやすくて馴染みがあるんだろうと思います。
じゃあ神奈川から通ってらっしゃるんですか？
そうですね、はい。
私は東海大学出身なんで、平塚もうホームタウンみたいなもんです。
近くですよね、
はい、
伊勢原なの で、
そうです、ね、
伊勢原行きのバスに、
はい、
小田急線に乗って新宿に出る時には伊勢原を通って
、なるほど、
行きますので、
はい、そうですね、
伊勢原駅もよく知ってます。
なるほど。
スーパーとかです
ね。はい、ありますね。先生が精神科を専門とされるに至ったきっかけっていうのは、
はい、特別なきっかけがあったわけではなくて、
はい、
例えば小児の自閉症の専門の先生からそのお話を聞けば、これもやってみたいなとか、
は
い、
うん、
で高齢者のうつ病の話を聞けば、やっぱり辛いからなんとか協力できないかなと思ってみたりとか、
はい、
ただたまたま大学なんかですと、この仕事を手伝えとか、この論文を訳しておけとか、今度こういう発表するからみんなで協力して分析しようとか、なんかいろいろ頼まれ仕事をしているうちに、徐々に、高齢者老年精神医学という分野になるんですが、
はい、
それに関係する仕事がどんどん増えてきて、いつの間にか分かってくると、いろいろ依頼されて、依頼されると評価されてっていうところで、いつの間にか老年精神医学に携わったんですけど、今考えると、子供に比べると結局人生の終わりで、そこから先あんまり長くないじゃないかってなんか言われるように思うんですけども、はい、ただ本当に人生いろんなことを貢献して、社会に貢献してきた方々が人生の最後を本当にいい時間として、意味がある時間として過ごすことに協力することは、今はとってもやりがいがある仕事だなというふうに思っていて、
はい、
若い先生もぜひ興味を、一人でも多くの人に興味を持ってもらって、挑戦してもらえたらというふうに最近本当に思います。
はい、そのじゃあ、学生の時から精神科の方に行こうっていうのはあったんですか？
初めは実際にこう解剖とかやると、
ええ、
血を見るわけじゃないんですけど、
はい、
なんか結構こう
グロテスク
で、外科はもしかしたら合わないのかなと。で、手先のことが好きだったりするので、
はい、
物を作ったりするのは好きなんですけど、外科はちょっと話が違うなと、
はい、
いうところで迷っていたんですけれども、たまたま基礎の教養で心理学があって、で、やっぱり人の気持ちってわからないかなと、わからないことばっかりだなと、 で、精神科の授業を受けてますます分かんないことばっかりだなということで、少し自由にいろんな発想で勉強したり研究したりできるかもしれないっていうふうに、事前に勉強しなきゃいけない部分が内科に比べて少ないので、
いや
それはいいか
そうです
なと
か。
いう、はい、そんなふうに思った記憶がありますね。
なるほど。先生の講演会では臨床に関するお話を伺うことが多いと思ってるんですけれども、精神科の扱う他の疾患と比べて認知症の難しいところっていうのはどういうところですか？
やっぱり病気として捉えられない部分が結構ありま
なるほど。
すですよね。やっぱりそのお年で自分の息子を亡くす、そしだとすれば、さぞショックだろうし、生活もままならなくなるだろう。例えばそういう人に対してうつ病の時に使う、うつ病の抗うつ薬を使うことが意味があるのかとか、それは誰でも起こり得る正常なというか、誰でも起こる当然の反応ではないかっていうところで、その治療っていうことと、いわゆるご本人の気持ちを了解して見守るっていうところのバランスがすごく難しいなという、実際に私も後悔したり反省したりしょっちゅうしています。
そうすると、あとはやりがいのある点というのはどういう点ですか？
人生の最後っていうこともありますので、後半っていうこともありますので、本当にいい人生だったとか、また生まれてきたらこの人生でも悪くないかなっていうふうに思ってもらえるっていうのは、ただすごいことかなと。それまで本当にいろんな苦労があって辛い思いをして嫌な思いもしたけれども、でも人生の最後こんなに穏やかに過ごせたんであれば、私の人生はとてもいいものだったっていうふうに肯定的に受け止めてもらえる可能性が十分あって、それができたらその人のなんか人生全体をいいものとして結論づけることができるんじゃないか、それはすごくやりがいのあることかなというふうに思います。
先生はスウェーデンのカロリンスカ研究所で留学されていたんですが、
はい。
それはどのような研究だったんでしょうか？
すでにいくつか進行しているものがありまして、例えば正常老化に関する研究で、当時流行り言葉で「サクセスフルエイジング」っていう言葉が流行り始めた時でした。で、カロリンスカでも一般の高齢者の方々、75歳以上の方々を対象に、いろんな画像診断とか脳波とか心理テストとかやってフォローアップをしていたので、そこの研究のデータを一部解析してさせてもらったことがありました。それからその一方で、大きな家系をカロリンスカでは追いかけて追跡調査をしていて、で、18世紀ぐらいから日本と違って戸籍制度はないんですけど、教会が家系っていうものを完全に把握しているんです。だから教会のデータを使って18世紀からの大きな家系で、しかも家族性のアルツハイマー病が発症している家系を調査に参加したことはあります。その家系は実はスウェーデンで有名なダブルミューテーションって言われている21番染色体の異常が初めて報告された家系でした。そんなのに関わらせていただいて、とっても勉強、いい勉強させていただきました。
スウェーデンのカロリンスカっていうと、ノーベル賞に関連した研究
そうです
ということ
ね。
になりますね。
私がお世話になっていたボスも選考委員で、私が留学している時にボスが医局員に対して、丸々先生の研究を全部集めてくれって声がかかった時に、ちょうど夏の終わりぐらいだったので、今年のノーベル賞はその先生候補だねみたいな。で、その先生は MRI の研究だったので、今年は MRI が取るのかねって言ったら、結局その年は MRI の開発に関わった先生が多すぎちゃって絞りきれなくて、その年は見送られるんです。で、後の取ることになるんですけど、そんな時に、自分は全くノーベル賞とは関係ないんですけど、なんか世界の先端にいるような
そうですよ
錯
ね。
覚をして、なんかちょっとこう偉そうな気分になりましたですね。
北欧での思い出っていうのは何か、これはっていうのありますか？
そうでね、上の娘が北欧で生まれたので、で、北欧というかスウェーデンは血統主義なので、北欧で生まれても別に国籍がもらえるわけではないんですけど、でも北欧生まれの娘っていうことで、いろんなところに子供が生まれたからこそ経験できるような、分娩っていうのは正常な 何て言うんですか、人間の活動なの
そうです
で、
ね。
病院ではなくて、
うん。
出産所みたいなところ
あ
があって、そこで生まれて、
あ、はい。
で生まれると子供にはミルク代といっ
う
て補
ん。
助が出ます。
はい。
で産んだ母親には養育費として補助が出ます。毎日
はい。
何百円なんですけど、
うん。
で私は留学をしていたんですけども、月々なんか20万とかそんなものだったので、で途中からはもうそれも切れたので、お金はなかったので、後半はその子供のミルク代と女房の養育費でパンを買ったりしながら
なるほど。
留学生活を続けてました。
大変ですね、ご苦労
はい。
さん。大変貴重なお話ありがとうございました。それでは第2部に続きます。
はい。